コリント第一の手紙、パウロは信仰が弱く、そして罪深く、またこの世的であったこのコリントの教会に対してこの手紙を送ったわけです。なぜパウロがこの手紙を送ったのか、それは間違いなく彼らが主にあって成長することを願っていたからでした。誰でも自分たちの愛する者たちの信仰が成長することを願うわけです。で、このパウロの手紙の結びを見るとこんなふうに21節のところが記されていますよね。21節のところにパウロが自分の手で挨拶を書きますと。ということはこれまでの手紙、この16章の20節の終わりまではパウロ自身が書いたものではなくて、パウロの兄弟であった、つまりクリスチャンの兄弟であったソステネという人物がパウロのメッセージを聞いてそれを筆記したんだということを我々は見て取ることができます。一章の一節のところにその人物の名前が出てます。まさに彼が口述筆記をしたわけです。で、最後になってパウロが自分の手で挨拶を書きますと。なんで最後になってパウロがそういったことをしたのかって、少なくとも2つのことが考えられます。一つはこの当時パウロたちの名を語ってメッセージを語る者たちがいたわけです。これはパウロのメッセージだ、これはペテロのメッセージだと言って誰かが勝手に書いたメッセージを人々に送るような、そういったことが起こっていました。ですからパウロは自分の手でこれは私のメッセージだということを明らかに証明するわけです。また同時にこのコリントの人々をパウロ自身が心から愛していたこと、そのことを明らかにするためにこのようなことを彼自身が記したわけです。このことはこの後私たちは見てまいります。確かにパウロ自身の愛のメッセージであると、そのように言っても過言ではないと思いますけれども、そのことを踏まえながら22節を見るとちょっと驚かされます。というのは主を愛さない者は誰でも呪われよなんていう大変厳しいメッセージが記されているわけですよね。呪われよなんて、私たちはそういった言葉を聞きたくないとそのように思うわけですが、この呪われるっていうのは新約の中に6回出てきているわけですけれども、それは忌まわしいとか憎むべきという意味があります。つまり神様にとって忌まわしいこと、神様にとって憎むべきこと、そういうものが存在していると、そういう人が存在しているんだとパウロは言うわけです。パウロはこの言葉を呪いの対象に対して用いているんです。呪いを受けるにふさわしいそういう人々が存在するんだというふうにパウロは言うわけです。神様の呪いのもとに置かれる存在、呪いまた裁きのもとに置かれている人々の話です。実際にそういう人々がいるということです。またこの存在についてある辞書は破滅のために献身している人、そのために尽くしている人、そのためにひたむきな人、熱心な人、そんな説明を加えます。ちょっと考えてくださいます。自分自身の破滅のために、自分自身の永遠の破滅のために献身している人です。そのために尽くしている人、そのためにひたむきな人、熱心な人って、大変悲しい話ですけれども、でも現実ですよ。悲しいことにこの世の中はそういう人々に満ち溢れているわけです。ですからパウロが呪われよって言ったときに、その対象っていうのは自分自身の永遠の滅びのために、つまり永遠の地獄のために熱心にひたむきに生き続けている人たちのことです。一生懸命自分の地獄のために生きている人たちの話です。 ですから確かにパウロのこのメッセージというのはそういう人々に対する警告です。と同時にそういう人々に対して彼らの救いを願ったパウロの愛のメッセージでもあるんです。そのことはこの後私たち見てまいります。だからパウロ自身がなんとなく誰かのことが嫌いでその人たちに呪いがあるようにと言ったのではないんです。呪いのもとにある人々が現存していると、その人たちは永遠の地獄へと向かっているんだ、そのことをもう一度人々に警告し、そしてその歩みの中にあってもそこには救いがあるということをパウロは教えようとするわけです。さてこの22節見ていただきますと、一体誰が神様の呪いのもとにあるのか、誰が永遠の滅びに向かっているのか、その説明がなされていますよね。主を愛さない者は誰でもと書いています。誰でもっていう以上例外はないんです。永遠の滅びに向かっている人たち、神の呪いのもとにある人っていうのは主を愛さない全ての人たちだっていうわけです。私たちは当然考えなきゃいけないのは、主を愛さない者って一体どんな人の話なのか、どういう人のことを言ってるのかです。ちょっと逆説的に見て、じゃあ主を愛さない人じゃなくて、じゃあ主を愛する人ってどういう人か、ちょっと考えてみましょうよ。主を愛する人ってのはこういう人ですよね。主なる神を心から信じてその教えに従順に従おうとしている人たち。なんでそうやって主に従順に従っていこうとするのかって、なんで神様のお言葉に従おうとするのかって、それは神を愛しているからだって。でそれが神を愛している人だと私たちは聖書から知っているわけですけど、じゃあ主を愛さない人、神を愛さない人っていうのはその全く逆の話でしょ。ということはその人はこの誠の神を信じようともしないし、その神の教えに従うことなく逆らい続けている人だと、そんなふうに言うことができます。神を愛することもない、神を信じることもない、そしてその教えに従おうともしていない人です。でちょっと明確にしておきたいのはいいです、皆さん、我々信仰者はこの救いに預かった後、信仰者としてクリスチャンとして歩み始めたわけですけれども、じゃあクリスチャンとして歩み始めたからといって完全に全ての罪から解放されているかっていうと、どうです？救われた後も同じような罪を繰り返し行うわけでしょ。ここでパウロが言ってるのはそういう人の話をしてるんじゃないんです。だってあなたの心の中には神様への愛があるから、その愛が神に喜ばれる生き方をしたいという願いをもたらすんです。それはあなた自身が救いに預かっていることの証拠です。じゃあここで言わんとしていることは何かっていうとね、この愛という言葉を見たらいいんです。この愛っていう言葉を我々見るときに、まず皆さんの頭に浮かんでくるのは神の愛、アガペーだと思うんです。一方的に捧げる神ご自身が我々に示してくださった完全な愛です。じゃあそういう愛を持って愛さないものはとパウロが言ってるのかっていうと、実はそうじゃないんです。ここで使われている愛というのはアガペーではなくてフィレオの愛です。ちょうど友人に対して私たちが抱く彼らのことが好きだというような、そういう感情を表す言葉です。その言葉が使われているんです。つまり主を愛さないものっていうのは我々がこの友人に対して持つような、まあ、感情的な好きだというような愛、その愛でさえも主に対して持っていない人たちの話です。でそれが救われていない人の特徴なんです。すでに私たちは12章の3節のところでこのような主の御言葉を学んできました。こうありますよね。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わずと書いてます。神の御霊によって語る者、つまり救いに預かっている者たち、本当のクリスチャンたちです。本当のクリスチャンたちというのは絶対にイエスは呪われよということがないという話です。 イエスは呪われよと書いてあるわけですが、もう我々すでに見てきました、学んできましたけれども、何を言ってるかっていうと、主イエスが神、また救い主、そして主であられるという真理を否定するだけじゃなく、主が神の呪いに値するほど汚れたお方であるということを意味している。ですから神であり救い主であり私たちの主であるこのイエスをただ信じないだけじゃないんです。その真理を否定するだけじゃないんです。主イエスキリストは神の呪いに値するほど汚れてるんだと、そういう意味なんです。救われてる人は誰一人としてそんなことを言わないって、誰一人としてそんなことを考えないという話です。だって救いっていうのは皆さんね、新しく生まれ変わることでしょ。新しく生まれ変わったものっていうのは絶対にこれまでイエスは呪われよと言ってきた私たちが生まれ変わることによってそんなことを決して口にしないものへと変えられるんです。確かに私たちの主に対する愛はさっきもお話したように不完全です。自分自身にお前は神を愛しているかと問いかけたときにはいとうんと答えるんです。でも実際自分たちの歩みを見たときにあまりにも情けなく感じることってありません？なんでこんなに主の御心に逆らうんだろう、なんでこんなに主の前に罪を重ねていくんだろうって。あなたがそのように思ってるっていうのはあなたの中に主に対する愛があるからです。この神を悲しませたくないんです。この方が喜ばれることを行っていきたいんです。確かに主が私たちに示してくださっているアガペの愛から言えば、私たちの愛なんて程遠い愛です。しかし残念、そのような神のアガペーの愛がないにしても、友人に対して持つような感情的な愛、主が好きだって、そのような思いは間違いなく私たちのうちにあるって。ありますでしょう、皆さんの心の中に。いいです。それがあなたが救われていることの証拠なんです。パウロはそのことを言ってるんです。ですから、もし主が、あなたは私を愛するかと問われたとしたら、あなたも私もペテロと同じように、はい、主よ、私があなたを愛することをあなたがご存知ですと、そのように答えるはずです。あまりにも不完全です。あまりにも失敗だらけです。あまりにもあなたを悲しませることの多いものです。でも神様、私の中にはあなたへの愛がありますって。あなたが示してくださったアガペーの愛じゃない、でもあなたのことが大好きです。ちょうどペテロが答えたように、そのようにあなたがお答えになるのはあなた自身がこの主によって救われているからです。主によって新しく生まれ変わったからです、ね、ですからパウロの語っているメッセージ、主を愛さない者は誰でも、友人に対する愛でさえも持ってない人、その人は誰でも例外なく神の呪いのもとにあるって言うんです。神の呪いのもとに置かれている、神の永遠の滅びの道を歩んでいる人だというわけです。この主を愛さない者、その人がこの呪いのもとにあるんだと、今私たちはこのパウロの御言葉から見てきました。もう少しこの神の呪いのもとにある人、神の呪いの対象となっている人、でその人についてちょっとご自身に考えてみたいと思います。でこの愛するっていう言葉を皆さん考えるときにね、この反対の言葉って何かっていうと憎むって言葉でしょ。そんなふうに辞書は定義します。愛の反対は憎むんだと。ということは主を愛さない人っていうのは主を憎む人だと、そういうふうにも言えるわけでしょ。主を憎む人たちって、ちょっと皆さん考えてみてください。私たちを罪から救うために人としてこの世に来てくださり、 私たちの身代わりとして罪の裁きを受けてくださったこの救い主イエス・キリストをどうして憎むのかです。この憎むっていうのはこういうことです。この主を私たちは愛する、そんな価値がこの方にはないんだと、このイエス様は信じるに値しない存在だと、そうしてこの主に対して侮辱し続けていくって。なんでそんなことができるんでしょう。だって信じないっていうのはまさにそうでしょ。主が完全な救いを備えてくれたのにみんないらないっていうんですもん。あなたの身代わりとなって十字架で死んでくださったこの誠唯一の神がご自分の命を犠牲にしてくれたのに、そのことに対して感謝もしないわけです。なんでこんなことするんでしょう。なんでこの主をこんなにも憎み続けるんでしょう。考えたことあります。もっと言えば、それがあなたであり、それが私だったんです。主の救いの話を聞いても全くありがたく感じなかったんです。主の犠牲を聞いても全くそれに感謝をしようとしなかったんです。私は間に合ってますと、必要ありませんと、そのような応答をしてきたわけです。いいです。なんでこんなことが実際に起こるのかって、ね、その答えを知ってます。その答えは一体何かって、それはね、人間っていうのは神を憎む存在であるからです。人間は神を憎むものです。神を信じたくないから信じないんです。信じたいのに信じることができない、そんな人いないです。信じたければ信じるんです。だって我々はみんなやりたいことやるじゃないですか。なんで信じないか、信じたくないからです。我々生まれながらに残念ながらこの神を憎む者として生まれてきてるんです。そういう存在なんです。いいです。それが我々人間の問題の核心なんです。罪の元凶、またその根源であると言います。我々の内側にこの神を愛するどころか神を憎む思いがあるんです。それが我々だったんです。確かにそのことを御言葉が教えるわけです。同じパウロが、ちょっと皆さんローマ人の手紙の一章、よくご存知のところですけど、お分けくださいます。一章の21節のところに、パウロは大切なメッセージをするんですが、ちょっとそのメッセージを彼が語る前に言ったことは何かっていうと、神様がいらっしゃるっていうことはみんな知ってるっていうわけでしょ。なぜかっていうと、神はご自身の存在というもの、ご自身が神がいらっしゃるっていうことを神がお作りになった被造物によって明らかにしてると。なんか私たちはこの自然界を見たときに、確かにその自然界をお作りになった、またそれを保ってらっしゃる創造主なる神がいることを知るんです。ですから20節のところには、ローマの1の22は、彼らに弁解の余地はないって言ってます。みんな知ってるからです。じゃあ問題は何かっていうと、次21節に、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせずって。お気になりました。神がいることを知ってるんです。でもその神を神として認めたくないんです。これが人間なんです。28節見てくださいます。また彼らが神を、見てください、その後に、知ろうとしたがらないでと書いてある、ね、神がご自分を、ご自身を我々から隠してるんじゃないんです。ご自身を明らかにしてくださってるにもかかわらず、我々がノーサンキューって言い続けてるんです。いらないって言い続けてるんです。いいです。それが人間の問題なんです。ですからその後に、神を知ろうとしたがらないんでどうなるかっていうと、人々はますます悪い行いに引き込まれていくと。で、出てくるのが30節見てください。神を憎む者って、ね、ですから人間の一番大きな問題は何か、最大の問題っていうのは、最大の罪って言った方がいいでしょう。最大の罪は何かっていうと、神を何者よりも、そして自分自身よりも愛さないことです。神よりも自分を愛する、神よりもそれ以外のものを愛するということです。ですから人間は、たとえそれが罪だと、良心の呵責を感じたとしても、 そして人からそれは神に逆らうことだと言われたとしても、私たちはやりたいことをやるんです。ちょうどヨハネの福音書の中でこんなふうに御言葉を教えます。その裁きというのはこうであるって。光が世に来ているのに、つまり神がこの世に来てくださっているのに、人々は光よりも闇を愛したって。神よりも罪を愛すっていう話です。その行いが悪かったからであると。ヨハネ 3-22、 悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。いいです。私たちの問題っていうのはね、自分の罪を愛するがゆえに自分の好きなように生きていきたい。だから神のところに行こうとはしないんです。だって神のところに行ったら神に服従することが要求されるわけでしょ。そうすると自分のやりたいことができなくなるって。そんな自由が奪われてしまう、楽しみが奪われてしまう。だから行きたくないんです。それが人間の問題なんです。だから神を愛さないだけじゃないんです。明らかに我々人間ってのは神を憎んでるんです。どうして人間が神の呪いに値するか、そのことが少しお分かりになったと思います。昔も今もこの世の中は、この救い主なる誠の神を信じたくない人々、主が命がけで備えてくださった救いを自分には必要としないと拒み続ける人々で溢れています。悲劇です。これは今のあなただったらそれお分かりになるでしょう。我々人間にとって最も大切な救いを神が備えてくださったのに、その救いをみすみす自らの意思で拒み続けてるって。なんて愚かな、なんて恐ろしいことを人々は行い続けてるのかです。主を愛さない、だから呪いのもとにあるって。主を憎んでるから、その人は主の呪いのもとにあるって。もう一つだけ言うとしたら、残念ながら生まれながら人間はみんな主の敵だということです。神の敵だということです。みんな神の敵として生まれてきてるんです。その存在が事実であるということを詩編の著者はこう言っています。詩編の 68-1 に、神を立ち上がってください、神の敵は散り失せよって、神を憎む者どもは見前から逃げされって。神の敵、神を憎む者たち、じゃあ神の敵が存在するっていうことは御言葉が教えます。じゃあそういう神を憎む、神の敵ってどういう人かっていうと、ヤコブはそれは世を愛する人だって4章の4節で言います。ヤコブの 4-4 に、低層のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですかと。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのですって。神よりもこの世を愛するんです。まさにその人たちは神の敵だと、そのようにヤコブが教えました。そして我々はみんな例外なく神の敵としてこの世に生まれてきたんです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのならって、パウロがローマ書の5章の10節で言った時に、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたと、ね、我々クリスチャンというのは神と和解させていただいた者たちでしょ。その和解も神が備えてくださり、その和解へと我々は導いてくださった。みんな和解が必要である存在だった。なぜかというと、みんな例外なしに神の敵として我々は生まれ、神の敵として生きてきたからです。だから我々は神の敵であるゆえに、神の敵の頭であるサタンと運命を共にするんです。地獄はサタンのために用意されているとマタイの25章が教えます。そしてそのサタンのために備えられた永遠の地獄へ、サタンを愛してサタンに従った神の敵はそこへと導かれていくわけです。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。その火の池っていうのはサタンや悪霊たちが、その使いたちがいる永遠の火の中であって、そして昼も夜も苦しみを受けるんだって。ですから今私たちが見てきたのは、なんでパウロがこんなメッセージを与えたのかって。なぜか分かったでしょ皆さん。 神様に呪われている人たち、神の呪いのもとに置かれた人たちがいるからです。そして彼らがなぜ神の怒りを受けるのか、なぜ神様の公正な裁きを受けるのか、その理由が分かったはずです。唯一まことの神を彼らが愛さないからです。またその方を憎むからです。その方の敵として神に逆らい続けているからです。こういうことですよね。神を愛していないから神がお喜びになることをしないんです。神を憎んでいるから神が憎まれることをするんです。そして神の敵だからその頭であるサタンが喜ぶことだけをするんです。それが私たちだって、それを生まれながらの私たちだって。だから私たちはこの裁きを受けるにふさわしい存在だと、受けて当然だって、神の呪いのもとに置かれていて当然であるって、なぜならそのような存在であり、そのように生きてきたからだって。その真理を今一度パウロはここで明らかにするんです。でその後見ていただくと、22節にね、今日のテキストです。今度は急に話が再臨の話になりますでしょ。主よ来てくださいって、ね、主よ来てくださいと。で皆さんのお使いになっていらっしゃる第2版だと思いますけれども、下を見ていただくとギリシャ語としてマラナタというふうに改革庫の中に記されています、ね、マラナタとかマラナサというギリシャ語がここには使われています。でも実はこれはギリシャ語として書かれてあるんですけれども、実はこれはアラム語なんです。でこのマラナというのはアラム語で私たちの主という意味です。私たちの主で、このマラナサとかマラナタ、この最後のサタどちらでも言えるんですけれども、これはアラム語で来るとか来てくださいということです。ですから明らかにこの主を来てください、マラナサというのは再臨への希望を表しているわけです。で私たちがこう疑問に思うのは、これアラム語だとしたらなんでギリシャ語圏のコリント教会の人々にこんなことを言ったのかです。わからないんじゃないかって意味が、だってアラム語を知ってないとギリシャ語で聞いたってわからない、ね、なんでパウロはあえてこんな言葉をここで使ったのかです。理由があるんです。レオ・モリスという先生はこれは初代教会が非常に重要視していた感情を表していたに違いない、初代教会が非常に重要視していた感情を表していたに違いないと。そうでなければこの外国語はこのような形でギリシャ語を母国語とするクリスチャンたちによって受け継がれるはずは決してなかっただろう。確かに出どこはアラム語かもしれない、でも言っている内容っていうのはみんな分かってたんです。例えば私たちクリスチャンがハレルヤって言った時に分かるでしょ、意味が、アーメンって言った時にその意味が分かるでしょ。日本語じゃないですよ、ないけどもその言葉の意味が何か分かってる、そうやってそういう言葉を使ったりするわけです。彼はこう続けて言います。これは初代教会が覚えていた主の速やかな帰還を熱心に待望する思いを表すものだろうって。この言葉を言うときにクリスチャンたちの間ではもう意味が分かったんです。主に早く帰ってきていただきたい、そのことをみんなが願ってた、それを表す言葉だったんです。だからアラム語であろうと何語であろうと言ってる意味が分かってたんです。その言葉を口にすることによって本当に主に早く帰ってきていただきたい、主が帰ってきてくださるその時を待ち望む、そんなふうに人々はこの言葉を使いながら励まし合ってたんでしょう。というのはあのテサロニケ教会にパウロが送った手紙の中で主の再臨、特に空中再臨のことを4章の中で話すわけです。そして4章の18節のところでこう言っています。こういうわけですからこの言葉を持って互いに慰め合いなさいって、 イエス様が帰ってこられるんだ、この真理を持って慰めて慰め合っていきなさいって。当時のクリスチャンは大変な迫害を経験していたでしょう。その中にあって彼らはこの迫害に耐えていったわけです。どうやって彼らが耐えたのかって、主がもうすぐ帰ってこられるって、もうすぐ主にお会いすることができるって、だから妥協しないで主に仕えていこうって、そうして彼らは励まし合ってたんでしょう。私たちの最愛の主にお会いし、その御顔を拝する、この希望は私たちキリスト者の信仰を励まし、私たちに勇気をもたらすものです。もう間もなくすると我々はこの主の御顔を拝するんです。皆さん、その時を楽しみに心待ちにしていらっしゃいます？十字架で私のために死んでくださった主にお会いできるんです。1894年の夏にバイブルカンファレンスが開かれてました。そこであの有名な伝道者であった D.L. ムーディがいるわけですけれども、彼がその会集の中にたくさんの賛美歌を書いたファニー・クロズビーを見つけるんです。そして彼女に証を依頼しました。不意をつかれたクロズビーは何を言っていいかわからなかった。最初はかなり堅くなに拒んだようです。でも彼女がその前に立った時にこんなことを言ってます。私が書いた賛美歌の中で今まで一度も公開されたことがない曲が一つあります。私はそれを私の魂の詩と呼んでいます。悩んだ時は心に慰めをもたらすためにこれを繰り返すんですって。でその繰り返した詩がどんな詩なのか、後にそれが歌になっています。聖歌の640番です。いつかはさらばと、皆さんのところにも書いておきました。いつかはさらばと我が友すべてに言うときありとも我が心やすし、御顔を拝して我は告げまつらん、恵みに我が身もあがなわれたりと。イエス様にお会いするその時のことを歌っているわけでしょ。確かにこの地上での生活はいつか終わるんです。そうすると今私たちが賛美しているように歌うことはない。彼女はそんなふうに原詩では書いてます。でこう続くんです。1番ですけども、しかし王の宮殿で目を覚ます時の喜びはいかほどかって。彼女はちゃんと主にお会いするその時がどんなものなのか、どんなに素晴らしいものかを忘れることはなかったんです。それは確かに日々の生活でいろんなことはあるでしょう。でも私たちにはその素晴らしい約束がもう与えられてるんです。私たちはこの王の宮殿でこの王の前に立つことができる。だからコーラスはこう続くんです。私は向き合って主の御顔を拝するって。私はこの方の御顔を横からでもないし後ろからでもない、その顔を向き合って拝するって。そして恵みによって救われたという話を語るって。神様に感謝するんです。こうして私をこの素晴らしい祝福に招いてくださった、それは私が何かをしたからでもないし、私がどんな人間だから全くそれとは関係ない。私は呪いのもとに置かれた存在であり、主を愛するものでなかったし、主の憎むことを喜んで行うものであり、神の敵であった。でもそんな私を救ってくださったと言ってこの方を褒めたたえる。それがこの真理が彼女を励まし続けたって。ある者によればその詩が朗読されたときに、そのキャンプに集っていた人たちの中で涙を流していなかった人がいなかったって。ねえ、信仰者の皆さん、これが我々の希望なんですよ。我々はイエス様にお会いするんです。今日お会いするのかもわからない。でも確実に言えることは、この方の御顔を私たちは拝するんです。この方を見て私たちはこの方の前にひざまずき感謝するんです。主よ、こんなものを救ってくださって感謝します。それが希望だったんです。 それが信仰者の希望だったんです。そうやって生きてたんです。忘れてません、あなたはそのこと。自分の周りのことばっかりに目がいってしまって、こんな素晴らしい約束を主が与えてくださったことを忘れてません。このマラナサという言葉が初代教会の信仰者たちを励ましたように、私たちもマラナサ、主を来てくださいと、その言葉を持って励まし合いながら主の再臨を待ち続けていくことです。その時に私たちは私たちの最愛の主にお会いして、その方の御顔を愛するんです。主を来てくださいと、こうして信仰者たちが励まし合っていたと。で、同時に皆さん、この祝福は確かに我々クリスチャンたちにとっては大きな祝福ですけれども、最初にもお話したように、みんなにとって祝福ではありません。主を愛さない者たちにとって、主を憎む者たちにとって、主の敵にとって、これは大変恐ろしい日です。テサロニケ第2の手紙の1章の中で8節のところに、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますと書いてます。何の話をしているかって、皆さんお分かりになります？主が炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時にって書いてます。同じテサロニケ第2の手紙1章7節のところでは、つまりこの何の話か、イエス様が地上に帰ってくる時の話です。イエス様が地上に帰ってくる時に何をなさるかって、裁きをもたらすんです。裁きを下すんです。神に逆らい続けていた者たち、この人々がそれにふさわしい裁きを受けるんです。パウロは主を来てくださいって、確かに我々にとっては素晴らしい希望の日であり喜びの日です。しかし同時に、主がこの地上に帰ってこられるその日は神の敵にとっては大変大変恐ろしい日です。なんでパウロはこんなメッセージを語ったのかって、なぜ人々が罪の呪いのもとにあるのか、それを語った上で主の再臨の話をするわけです。おそらくパウロの中にこういう思いがあったはずです。どんな思いかというと、その救いの機会があるうちに救いを受け入れなさいって、その救いを逃しちゃいけないということです。確かに多くの人たちは死の十字架を見ても、その死から完全と蘇ってイエス様の話を聞いても、彼らはこの方を受け入れようとしない。そこでパウロは警告するんです。あなたたちは間違ってるって、しかもこの後あなたたちの罪に対してそれにふさわしい裁きの日が来るんだって。しかし感謝なことに、今はまだ神がその救いを備えてくださってるって、まだ救いはあるって、だから急いで自らの罪を悔い改めて主の前に救いを求めることだって。間違いなくパウロはそのことを願ってたはずです。だってどこに行ったって彼はイエス・キリストの福音を語ったんです。コリント教会がどういう教会か彼はよく知ってました。その中にクリスチャンだと言いながらそうでない連中がいることも知ってたし、教会の中に入り込んできたいろんな間違った教師たちがいることも知ってた。パウロのことを悪く言う敵もいたんです。そのことを知った上でパウロが言うのは、確かにイエス・キリストは帰ってこられ、そして呪いのもとにある人々に対してふさわしい裁きを与えるって、その日が近づいているように備えなさいって、その救いをいただきなさいと。神様は旧約聖書の中でも新約聖書の中でも、すべての罪人がこの救いに預かることを願ってらっしゃる。皆さんのノートに書いていたように、エゼキエルの18章のところに23節にこうありますよね。私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうかって。 そのように記されているし、同時にエゼキエルの33の11のところにも、彼らにこう言え、私は地下っていう神である主の見つけ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ、悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのかって。気になったでしょ皆さん、どれだけ神がその罪人たちがその罪を悔い改めて、この救いを心から迎え入れることを願ってらっしゃるか、待ってらっしゃるんです神様は。一人でも多くの罪人がその罪から離れて救いに預かること、さっき読みしたこのエゼキエルの18章の25節のところには、あなた方は主の態度は公正でないと言ってるって書いてある。そこで神様がおっしゃることは、主は公正だって言うんです。なんでそう言ったかっていうと、こういうことですよ皆さん。人が罪を犯せば、それにふさわしい報いを受けるってことです。その公正な裁きを下して、その神様は誰か責めることできます？やったことの報いを受けるのは当然のことじゃないですか、ね、で裁きを下したからといって神様が不公平だ、そんなこと言えるかっていうんです。神がおっしゃっていることはこういうことですよ。もしあなたが自分の罪を悔い改めるんだったら、神は救う、許すっておっしゃってる。でもその救いを拒み続けるんだったら、あなたは自分のしたことの報いを受けるんだ。神様って不公平な方じゃないでしょ。言われたことを正しくその通りなさる方なんです、ね、皆さん、あなたの御言葉を聞きになって、福音を聞いて、そしてその福音を信じようとされた。もちろん何度も私は学んでいるように神の御業です。でもそれに対して神様に対して、あなたは自らの罪悔い改めてイエス様を信じるという選択をなさった、ね、その結果何を神様はあなたに与えてくださいました？完全な永遠の罪の許しをくださった。だってそういうふうに神様約束したからです。じゃあ神の救いを拒み続けた人が永遠の地獄に行った時に、神様って不公平だって言います？また言えます？そんなこと、だって神はおっしゃったことをその通りなさっておられる真実な方だからです。だから私たちはこの神の言葉を聞かなきゃいけない。この神の言葉に心を開かなきゃいけない。だって神はおっしゃったことをその通りなさる方です。許しを求める者に許しをくださるんです。許しを拒む者にそれにふさわしい裁きをお与えになるんです。それが神なんだって。ですからパウロはこうして、呪いのもとにある人々に対して救いのチャンスがあるうちにその救いをいただきなさいって。そして我々救いに預かっている者たちは、その日を待望しながら与えられた一日一日しっかり歩んでいくように。さて、それを話してパウロは最後23節と24節のところに最後の言葉が出てます。23節は恵みのことが記されてますよね。主イエスの恵みがあなた方と共にありますようにって。恵みが記されているクリスチャンたちの挨拶ですけれども、しかしよく考えてみると、我々が信仰者として生きていくためにこの主の恵みが不可欠だということです。言い方を変えると、神の助け、神の力が私たちには常に必要だということです。私たちがこの救いに預かるためにも、神の助けがなければこの救いに預かることはなかったわけでしょ。神が救ってくださった。じゃあ救いに預かった私たちも同じです。神の助けによって、神の力によって、つまり神の恵みによって私たちは生きていくわけです。だからあなたや私が神様に対して従順に生きていくために必要なのは何かっていうと、この神の恵みなんです。ですからパウロは、主の恵みがあなたと共にありますようにと、一人一人がこの恵みに基づいて、この恵みをいただきながら歩んでいくようにと。そして最後に24節のところに、今度は愛の話をパウロはするわけです。しかもそれはパウロ自身の愛だと書かれてますよね。私の愛はキリストイエスにあって、あなた方すべてのものと共にあります、アーメンと。まず最初にこのアーメンというところにこの米印がついてます。 で、下の欄外見ると、日本、アーメンを書くというふうに書かれています。確かに日本語の訳を見ても、新改訳聖書の第2版と第3版はアーメンと書かれてあるんですが、2017年版と、そして口語訳も文語訳も、アーメンという言葉は記されていません。なんでこういうことが起こるかって、翻訳するそのギリシャ語の聖書に書かれてあるかどうかの話です。書かれてあるものもあるし、書かれていないものもあると。だから何を使って翻訳したかによるんです。でも皆さん、アーメンがあるから、またアーメンがないから、この語られた御言葉の信憑性を疑うものってものにはなりませんよね。神が私たちに与えてくださったものです。パウロが言うように、パウロ自身が、私が最後のところは自分の手で記したって。でもそれ以前のメッセージも、パウロ自身が主からいただいたメッセージを語ったわけです。さて、この24節のところに、パウロ自身の愛というふうに書かれています。ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、このコリント第一の手紙が記されたその理由です。もう最初に私たちがそれを学んできたわけですけれども、それは実はこのコリント教会からさまざまな質問をパウロ自身が受けたということがありましたでしょ。いろんな質問が出てきたと。それにパウロは答えたわけです、ね。確かにその質問に答えていくわけですけれども、同時にパウロはこの手紙の中でコリント教会の罪を指摘し、彼らがその罪から悔い改めることを命じている箇所が出てきてましたよね。そしてそのすべてを通してパウロが言うんです。最後にこのようなことを記してきたのは、実は私自身があなたたちのことを愛しているからだって、そうパウロは言いましたよね。私の愛はって、あなた方すべてのものと共にありますって。ということは皆さんね、この手紙を通して私たちは今一度、我々クリスチャンの愛というのは一体何かということを学ぶんです。その人たちの聞きたいことを語ることが愛なのかって、心に思っていないけども彼らを喜ばせるために、なんとなくそれが愛であるかのように勘違いしていると、もしするんであれば、それは政治的な愛じゃないです。パウロはそんなことを一回もしていません。この手紙を通して私たちにパウロが教えてくれたその愛っていうのは、互いに尊敬を持って感謝し合うものです。互いにその労をねぎらい合うものです。互いの信仰の成長のために助け合うものです。そして時には互いの罪を指摘し合うことです。そのようにパウロはコリント教会の人々と向き合ったんです。そしてパウロは教えるんです。それが愛だって。我々はみんなまだまだ信仰の成長過程の中を歩んでます。成長を助け合っていくことが必要です。私は一人で成長できる。いや、我々はこうして神様が兄弟姉妹を与えてくださっているというのは、助け合うことが必要だからです。そのためにね、皆さんね、もし我々が個人としても教会としても次のようになることができたら素晴らしい。それは何かというと、一人一人が愛する兄弟姉妹たちに対して、私が改めなければならないところを私はぜひ教えてほしいって、私が間違ったことを言ったり行ったりしたときはぜひ教えてほしいってなんでそんなことを言うかって、我々まだまだ成長しなきゃいけないからです。我々変えられていかなきゃいけないからです。変えられていくために必要なのは、私たちの弱いところを指摘されることでしょ。あなたはここ変えなきゃいけないということを教えられることじゃないです。そして私たちが実際に自分の弱さであるとか罪を指摘されれば、それを心から感謝して、そして兄弟感謝しますと、姉妹感謝しますと、私に必要なことを教えてくれたって。だから我々の祈りっていうのは、皆さんね、主をどうか私を変えてくださいという祈りです。そういう祈りを捧げられる、捧げ続ける信仰者になりたいです。 そういう祈りを捧げている人っていうのはどういう人かというと、神様私を変えてください、私はもっと成長したいし、もっとあなたに似たものに変えられていきたい、そういう思いがあるからです。私はもう大丈夫、全ての点で大丈夫。もしそういう人がいたら、主がそんな人をどういうふうに思いになるかです。そして誰かが私たちにそうやって言ってくれたら感謝するんです、ね、よく考えてみると我々の信仰ってね、人を一生懸命変えることに時間を費やしてません？自分を変えることにどれだけの時間を費やしてます？あの人を変えてほしいとか、この人を変えてほしいという祈りはあるんです。でも自分を変えてくださいという祈りはあります？我々が費やさなきゃいけないのはそこなんです。あなたも私もキリストをこの世に明らかに示すために生かされている。だとしたら自分が変えられないと、皆さん。私が変えられなきゃいけない。私が教えられなきゃいけない。私が人々の前で鮮明にこの私たちの愛する主を示すことが必要なんです。そんな祈りをしている人は、私の足らないところを教えてほしいって。私が改めなきゃいけないところを教えてほしいって。それを指摘してくれたときに感謝をするのが大切で、ひょっとしたら我々はしないかもしれないね。なんでそんなことをあんたから言われなきゃいけないの、みたいな。私よりあんたの方がすごいでしょう、みたいな。この問題点どこか分かりますでしょう、皆さん、ね、プライドですよ、罪ですよ。私たちはイエス様を信じた、この救いに預かった。主はあなたに関心を持ってくださり、あなたのために働きをなしてくださっている。あなたを変えようとしているんです。我々自身が主を変えてくださいって、私を。その祈りを持ってこの御言葉に従うことですよ。そしてそんなふうに生きている人が霊的な人です。この24節のところに、日本語ではこんなふうに訳になってますよね。実はこの24節、言語では一番最後に出てきている言葉がキリスト、イエスという言葉です。それでこの 16章の24節が締めくくられています。最後に出てくるのがキリスト、イエスなんです。パウロはそのことを口にすることによって、こうして記すことによって、彼自身が主の模範に倣って、彼自身がこの方に喜ばれる人生を生きてきた、そのことをあたかも私たちに今一度教えてくれているようです。キリストイエス、これが私たちの模範なんです。この方が私たちの模範なんです。この方のために生きるのが我々信仰者なんです。この方がお喜びになることを自分の喜びとして生きる、それが我々救いに預かった者たちなんです。パウロはそうやって生きてた。どうでしょう皆さん、あなたにとってイエス様が全てでしょうか？あなたにとってイエス様が最も大切な存在でしょうか？自分の命よりも。それにふさわしいお方でしょう？イエス様って。全てを捨てて、私たちにこの祝福をくださったんです。神ご自身が、そのような犠牲を払ってくださった。このイエス様を誇りとして、このイエス様を心から愛して、このイエス様の模範に倣って、そしてこのイエス様が示してくださった愛を実践する、そんな信仰者に、そんな教会に変えられることです。それがあなたの願いであること、教会の願いであること、そのことを心から願います。主を、私を変えてください。あなたの素晴らしさを証しする器と私を変えてくださいって。その祈りを持って、主の御言葉に従い続けていきましょう。父なる神様、今一度こうしてあなたの御言葉を与えていただいたこと、感謝申し上げます。 日々の生活において神様、あなた以外のことに私たちの目が向いてしまっています。あなたを喜ばせるのかどうなのか、あなたではなくて自分を喜ばせる、そんな選択をし、そんな歩みをしている現実を見るときに、神様、本当に心が痛みます。神様、どうか私たちを助けてください。あなたに喜んでいただきたいと私たちは願っています。どうか私たちの心を今一度あなたが奮い立たせてくださって、同時に私たちの心を常に御霊に満たしてくださって、あなたのなしてくださった報いにどう、あなたのなしてくださった恵みにどう報いていくのか、そのことを考えながら与えられた一日一日を過ごしていくことができますように。主よ、どうか私たちをあなたに似たものとして変え続けてください。神様、私たち一人一人を変えてください。そして私たちの家族や私たちの周りの人々に、あなたがどんなに素晴らしい神であるかを、人を根底から変えることのできる神であるということを示す、そんな器として私たち一人一人お持ちくださるように、この教会がそのようなあなたに喜ばれる器として、教会として神様を用いられ続けますように、この愛する皆さんがどうかあなたによって強められ、励まされて、あなたの栄光を表すそんな器として、あなたが成長させてくださり、あなたが用いてくださいますように。御言葉を心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。